8ページ。市歴史公園整備事業。投資状況と経済波及効果。現在、茨城県及び市では、ワープステーション江戸周辺地域への企業誘致や、そのための整備手法など、この地域の振興施策の検討を進めています。11月構想から始まりました、メディアパークシティ整備構想について、今回を最終回とし、この整備構想によっての市の投資状況や経済波及効果などをお知らせします。市の投資状況。市ではメディアパークシティ整備構想の先導事業として、平成11年度に市、旧伊奈町において、次の費用を投資し、市立歴史公園を整備しました。その後に、株式会社メディアパークつくばによって、ワープステーション江戸が整備されました。市の平成19年度までの投資金額、100万円以下は市社誤入です。14億2500万円。内訳。市立歴史公園整備事業経費、平成9年から11年度、11億6900万円。歴史公園、歴史館、森林公園、調整地、排水路、指導の整備など、15億1200万円から、国や県などからの補助金等、3億4300万円を引いた市の負担。市立歴史公園維持管理経費、平成12年度から19年度、5600万円。株式会社メディアパークつくば、ワークステーション江戸整備主体第三セクター、出資金、2億円。出資金は、ふるさと創生基金を充当。ふるさと創生基金とは、国から地域振興のために交付された、ふるさと創生事業の地方交付税積立金です。なお、市立歴史公園の整備による平成19年度までの市への収入は、1億2600万円。歴史公園多目的広場使用料とワープステーション江戸の固定資産税収入があります。経済波及効果。市立歴史公園や株式会社メディアパークつくばによるワープステーション江戸の整備により、市及び県では様々な経済波及効果が推計されます。経済波及効果の推計方法。経済波及効果の推計には、直接効果、第1次間接波及効果、第2次間接波及効果を合計して、生産波及効果を推計します。この生産波及効果を一般的に、経済波及効果と呼びます。1、直接効果。ある産業で需要が発生した場合に、その部門で投資される金額です。その産業部門では、投資に応じて生産が行われます。2、第1次間接波及効果。投資のあった産業で生産活動が行われると、直接効果を支えるために、その原材料などの需要が発生します。それらの原材料などを供給するために、他の産業で生産が行われます。この繰り返しによって生み出される生産額を合計したものが、第1次間接波及効果です。3、第2次間接波及効果。直接効果と第1次間接波及効果によって生産が増加すると、雇用者所得も増加します。その増加した所得が消費につながり、再び生産を刺激、増加させることを言います。市立歴史公園整備による市や茨城県内への経済波及効果。平成19年度までの経済波及効果は24億6500万円と推計されます。これはワープステーション江戸での売上や市内撮影時の弁当受注などの費用から平成12年、2000年、茨城県産業関連表をもとに推計した結果で、内訳は次の通りです。1、直接効果。 15億7800万円。2. 第1次関節波及効果。4億2300万円。3. 第2次関節波及効果。4億6400万円。その他に、市内で撮影されることによるエキストラへの報酬、CM 放映料として換算されるロケ協力による新紹介などのエンドクレジット提出、ワープステーション江戸の整備や開園前の県道整備なども経済波及効果として考えられます。経済波及効果とは、あるプロジェクト、事象が発生した場合、波紋のように範囲を広げながら、それがどれだけの生産や消費などを生み出すのかを金額で表したものと表現できます。例えば、自動車産業の需要が増えると、それに応えるための生産拡大が、その原材料の需要を生み、さらに他の産業の生産が増え、生産が増えと続いていくことなどを言います。推定方法は、茨城県が発表している茨城県産業連環表に基づいて推計します。市の今後の取り組み。市民の皆様や関係者の方々には、株式会社メディアパークつくばの解散など、多大なご心配、ご迷惑をおかけしました。市としましては、市立歴史公園整備などに投資をした一方で、一定の経済効果も推計されたと考えられます。今後も引き続き、茨城県と一致協力しながら、ワークステーション江戸周辺地域に企業誘致を行うなど、新しい時代に即応した産業振興施策を進め、新たな魅力創出に向けて取り組んでまいります。